創世記の一章二節を拝読いたします。旧約聖書の一番初めです。天地の創造。1、初めに神は天地を創造された。地は混沌として混沌であって、波がその深淵の前表にあり、神の霊が水の表を動いていた。地は混沌であった。あって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。最近、朝日新聞の記事で、リレーオピニオンという欄があるんですけれども、そこに生物学者である東大の教授の方が、小林先生ということですけれども、専門は分子遺伝学ですね。この方がお書きになっている、一つの起源、共有するのが命というタイトルで、ご意見を述べられていたんですけれども、ここで何箇所か抜粋いたしますけれども、命の一つの定義といいますか、そのことについて、自らの複製を作ることだから、ことだとおっしゃってました。そして、命の連続によって、命の継承を受けられたものだけが、今生き残っている。私たち生物は、初めは一つの細胞でした。地球が誕生し、長い時間をかけて、化学反応が繰り返され、中で、自己複製する有機物が生成され、それが細胞の原型になったと考えられます。その一つの細胞を起点に、進化によって植物や動物などが分かれていったのですと書かれて、それからずっと長い長い年月を経て、人絶滅を乗り越えて、一握りのものが生き延びることによって進化が起きてきたと。私はこれ難しいことは分からないですけれども、そういうことで、一つの細胞を起点に進化によって植物や動物などができて、そして、人絶滅を乗り越えて進化によって私たち生物、人間を含めて生物が 生成してきたという、そういうことですね。で、それで結論としておっしゃっているのは、進化を逆にたどる形で時代を遡っていけば、一つの細胞に収束していく。逆に登っていく。一つの細胞が来てんだと。ですから、人工生命とか、アンドロイドには命がない。起源を私たち生物と共有していないからですとおっしゃっていた。まあその一つの起源っていうことで細胞を示しておられるんですけれども、その前に地球が誕生し長い時間をかけてとある。その点は科学ではわからないですね。でこれを読みまして、私はここの創世記の一章の一節二節を思い起こしました。これは実は2022年の名古屋の聖書講習会で、その礼拝で私がお話しさせていた時の言葉なんですね。これを思い出したんです。その時の主題は、メモが残っておりますが、混沌から秩序ある世界、宇宙を作られた。つまり、聖霊、神の霊と神の御言葉によって、カオス、混沌からコスモスへ。つまり、ギリシャ語のコスモス、秩序と調和ですね。秩序と調和をギリシャ語でコスモスと言って、で古代のギリシャ、古代の、ギリシャの哲学者が、宇宙は秩序あり、調和のある世界だから、宇宙をコスモスと呼んだということから由来しているらしいんですね。ですから、混沌、カオスからコスモス、調和と秩序のある宇宙、世界を作られたという、そういうことなんですけど、それをテーマにしてちょっとお話をさせていただいたときに、この始まりともかく、無から有を生じされた神様が、永遠なる神様が存在しておられたということが、まず聖書には書いてありますね。生物学とかそういう科学、化学の、ここの場合は化学、科学ですが、科学では地球が誕生し、長い間時間をかけて、何十億という、何十億年という年月をかけて、有機物の細胞ができたと。そういう説明は、科学の世界ですから、聖書とは違いますね。宗教 もちろん私たちは宗教の中でもキリスト教を、聖書を信じていますが、科学は、宇宙とかの世界、生物、人類、万物を作られる、それが生成される以前に神がもう存在しておられたということ、神が存在していることは前提ですね。そしてその神が無から有を混沌とした状態から秩序と調和の取れた世界を創造された。もうはっきりとこう違うんですね。だから、科学で聖書を理解しようとしたり、聖書で科学を論じたりすることは、大体領域が違いますから違うわけですね。いや、だから、そういう意味で、コスモスという、あの花ですね。コスモスの羽が、野山にこう群生しているのを私は子供の頃、群馬県に紹介して、よく見たのを思い出して、そして、そのコスモスは、という花の名が付けられた由来が、この花びらがもう整然と、こう、調和の取れた形で、美しい状況を示していることから、その、コスモスという花の名前が、まあ、作られたということを知りまして、そして特にここの箇所、混沌から秩序ということについて、お話ししたことが、今思い出されました。そしてこの中で特に神の霊が水の表を動いていたというこの言葉ですけれども、神の霊、聖霊が水の表を動いていた。これは創造の御業の序曲とも言える状況ですけれども、その動いていたという言葉は覆っていたとも訳されるんですね。だからこの箇所を神の霊が混沌とした水の表を覆い動いていた。この動くということのこの同じ言葉が新命記の32章に書いてあるんですね。この新命記の32章には、わしが巣を揺り動かし、ひなの上を飛びかけり、羽を広げて捕らえ、翼に乗せて運ぶように、ただ主のみがその民を導くという言葉があって、ここでわしが巣を揺り動かし、飛びかけりというその、飛び立つ前。ですから、この宇宙を創造する御言葉によって創造される直前の、このダイナミックな動きをここは示している言葉でもあるわけですね。そして、その激しい力によって、まず、この宇宙万物の創造の始めが始まっているということ。で、そのことは、現在、世界は争いと、先の見えない状況にあ、闇の状況にあります。 混沌としています。そういう中で今私たちはそれでもこの宇宙の上を本当とした世界を神の霊、精霊が覆っておられるということを忘れてはいけないと思ったんですね。週末がいつ来るか分かりませんけれども、主の再臨、御再臨があって、この世に、秩序ある、清廉としたコスモスの世界、神の愛と、公平な意図は、意図で統治される世界、そういう誠の平和な世界が訪れるということ。いつかわかりませんけれども、今この世界の、私たちの住んでいる世界の上に、神の精霊の働きがダイナミックに覆っていてくださること、そして時が来て主の御再臨があり、この世に誠の平和と秩序ある世界が実現するということを、その希望を私たちは持っていきたいと思いました。で、今は大気降雪に入っておりますけれども、救い主の誕生を記念して、クリスマスを、4週間かけて迎える準備を、感謝と喜びの日々を過ごす、教会の暦においてはそういうことになっておりますけれども、その主イエスのご誕生から、主が私たち人類の救いのために、あの十字架への道を歩まれた。そのことを思い起こし、そして、神を信じて、神様の愛によって与えられた、あのヨハネの三章の十六節のように、が示しておりますように、神はその一人子をお与えになったことを、すべての人が永遠の命を与えられるという、あの御言葉が成就する、十字架の救いを受けた者として、私たち個人においても、個人の生活においても、いろいろな悩みや悲しみや非常事なこと、辛いこともありますけれども、そういった状態にあっても、私たちには聖霊が注がれ、そして平安な日々が送られるということ、このことも合わせて、感謝をしたいと思いました。そして、教会、キリストの体としての教会、集会、現在はいろいろな法令が そして少子化、高齢化、少子化が言われ、心配され、問題になっていますけれども、その教会の上にも主の聖霊が大いともにいてくださり、主を待ち望む信徒の集まりを、守り導いていてくださること、それも思い合わせて、この創世記の一番最初の混沌から秩序ある調和な世界へ、カオスからコスモスへと、この世を進めてくださる神様の御業を心から賛美いたしました。伝えないことで上手に話せませんでしたけれども、本当に感謝をして、その一端を皆様にお分かちさせていただきました。
芝川姉妹のあのお話に、今暗い世の中ですよね。本当に混沌とした時代ですが、希望が与えられるということを感謝いたしました。今日お読みしたい箇所はルカによる福音書2章8節から14節までです。新約聖書のルカによる福音書2章8節、新教の訳で103ページになります。8節から14節まで味わわせていただきます。じゃあお読みいたします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると地の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大群が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。先週クリスマスというのはイエス様が神であるのに神の栄光の座を捨て離れてこの地上に、しかも本当に低いところに、今日もありますが貝羽桶という家畜小屋の中に誕生されたということ、そのことをご一緒に読みましたが、イエス様が誕生したのは歴史的な事実なので、このルカの福音書ではその事実を述べています。2章の最初のところはだいたいこれで年数がわかるんで ですが、でどこで生まれたかというときに、まあ、ダビデの町と言われていますが、エルサレムではなくベツレヘムでダビデは生まれていますので、ベツレヘムというのは都会ではないですね。本当に寒村と言いますか、偏僻なところ、外れたところと言いますか、そういうところにお生まれになった。神様がご自分の御子をお使わしになるとき、どのような手順で、どのような形で人としてお生まれになるか、そこにどのような配慮をなさってたか、そしてその誕生したという知らせを一番最初に伝えたのは誰であったかということを、今日はこの箇所から見てみたいと思います。八節を見てみますと、羊飼いが出てまいります。これが一番最初にイエス様がお生まれになったことを伝えられた人たち、なぜこの人たちだったのか、当時の社会においてこの羊飼いというのがどういう立場、どういう人たちであったかということを、聖書だけではちょっと分かりにくいところがあるんですが、この人たちは立法を守っていない、守れない状況だったので、救いから外れている、救われない人たちだというふうに言われ、自分たちもそう思っていた。また人口調査というのは、まあ、いわゆる戸籍を登録するわけですけど、彼らはそういう時そこに行かない、戸籍のない人たちであったということがわかります。そういう人たちだから、まず最初にお伝えしたんだということ。で、主の天使が、まあ、その役目をして、静かに立つのところへ来て言った言葉が十節に書いてありますが、大きな喜びをあなた方に告げるよと、あなた方のために今日救い主が生まれになったんだ。で、それはどこに生まれたか、神様の子だから王宮に生まれてもよかったわけですけど、あるいは大邸宅でもよかったんですが、そうではない、全く反対の家畜小屋で赤ちゃんを置くのは家畜小屋の貝場桶、こういう桶よりも実際イスラエルで見せられるのは、こういうちょっとくぼんだ石のようなところなんですね。そこにこうちょうど寝かせるのに良い場所だったわけですけど、それが印だと言った。で、羊飼いたちもそういうお方、そういうところなら、あ、自分たちも堂々と行けると思われたんですね。で、そうやって、じゃあどこだろう、行ってみようかというふうに話をしていたら、突然と書いてあります、13節。電気もないこの時代、夜真っ暗ですよね。ところがパーッと昼間のように明るくなり、お告げをした天使たちに加えて天の大群が合わさって賛美していた。羊飼いたちは夜空をこう見上げて、耳に聞こえてくる音、その光景を見てた。もう驚き、最初恐れたんですけど、驚きと何て言うんでしょうか、絵も言えない気持ちだったと思います。私ちょっと想像してみたんですけどね、どんな歌声だったかなと。人の声ではない天使のたちの歌声で、その聞いていてルカは何て歌ったかというのを書いたんですね。歌詞ですよね。これが14節の言葉、クリスマスにはよく読まれるところです。糸高きところに栄光神にあるように、 あるようにと言ったのかどうかですが、地には平和、御心にかなう人にあれ。あれ、あれというか、これ命令形になってますけど、あるいは、そういうものでありますようにという祈りなのか、いや違う、これは直接法という言い方ですけど、神にあるという言葉、地には平和、御心にかなう人にあるという言い方だったのではないかと思われます。で、私これ読んでて、どうして地には平和、すべての人にあれってないんだろうか、御心にかなう人にあるんだと、あれというんじゃなくてあるんだということを歌ったんですね。私は自分に、御心にかなう人かお前はと尋ねてみます。皆さんどうですか、御心にかなう人、あ、それは私だと思われるでしょうか。で、なぜ天には神の栄光がある、これは何も問題はない、その通りなんですね。でも地に平和がない、今の時代どうして平和がないのか、それは御心にかなう人が国のトップに立っていないからだと示されました。やはり世界を動かしている、もう今でも大きな国のトップが、ね、お互いにやり取りし戦争している。神の御心にかなうことを行おうとしていたら今のような世界は来ないですね。地に平和が来ることを本当に誰もが願う、私たちも願ってるんですけど、それは神様の御心、天で御心がなるように地でも行われますようにって祈りなさいというイエス様は教えてくれましたが、本当に神様がおられたらこの世界はこういうふうになるだろうということを行っていく人が政治を司っていたら地は平和になるということが言われている。ところが現実は違う、ね、権力を持った人たちは神の御心ではなく自分の野望、自分の思いを優先してしまう、している。だから戦争と対立が絶えないですね。でも一言ではなくて御心を行うということ、誰もが神様の御心に心を止めるということがクリスマスには一番大事なんだなと思わされます。そして神様の御心の一つは、人間社会であの人は、あの人たちは救われないというふうにレッテルを貼って差別をされていた人たちに、そうじゃない、あなた方は喜びを据えるために私たちは来たんだと言った天使の声ですね、それに耳を傾けたいなと、そんなふうに思わせられました。クリスマスの時期になりますと贈り物をね、お互いにする、クリスマスプレゼント何にしようかって考えます。それは神様が今日先ほど柴川姉妹がお話になられたように、ご自分の独り子を贈り物として私たちに与えてくださったから、罪の虜にされている私たちを罪から贖い解放するために独り子を愛の贈り物としてお与えくださった。もう一度その聖句を読みしますと、神はその独り子をお与えになったほどによう愛された、独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 よう愛された、この混沌とした中に生きうごめいている、今日創世記の一章の二節にある混沌という、もう形どうしようもない状況でも、その上に神の霊が覆っていた。神様はそれをよくご存知で、そしてそこを救うために時を経てイエス・キリストをお使わしくださったですね。それで私たちは贈り物をし合うんだな、愛ということをそこで学ぶわけですね。それからイエス様は真っ暗闇の中に光をもたらすお方として、明るい生き方、希望を持った生き方を私どもに与えてくださる、それがクリスマスですね。街灯なんかにイルミネーションがこの冬になるとよくね出ますね。そして美しいなと思います。温かい気持ちになります。これがイエス・キリストが誠の光として世に来られたことを知らずに拝命している。そしてもう一つクリスマスにふさわしいのが神を賛美する歌ですね。賛美歌ですね。そういう賛美歌を最初に羊飼いたちはどういうメロディーだったかわかりませんが聞きました。そして彼らは20節を見ていただきたいんですけど、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。もちろんもう幼子のところも行ってきたわけです。イエス様と出会い、そしてこんな私も救われるんだ、外れてなんかいないんだという喜びをいただいて帰っていった。そして人々に伝えた。私たちもそうしたいものだ。こんな風に救いの確信をいただき、明るい光をいただいて、主イエス様を心から褒めたたえたいものだ。こんな風に思っております。お話はそこまでなんですが、賛美歌を最後に歌わせていただきたいんですけど、112番という賛美歌、これは礼拝賛美歌にはないのですが、もうよく知られている歌ですが、歌詞をよく味わいますと、ここにイエス・キリストがしてくださった御業、福音が語られている。諸人というのは全ての人ということですよね。主イエスが来られた、褒めたたえよ、賛美しようという歌。そして悪魔の人や悪魔の力を打ち砕いて、その虜にされていた悲惨な私たちを解き放ってくださった、そのために主は来てくださった。この世の闇地を闇の世を照らしたもう絶えなる光の主としておいでになられた。そしてもう一つ、平和の君なる御子を迎え、これが地には平和、御心にかなう人にあるとおっしゃった賛美が、私たちは御心にかなうものになりたい。御心をできません、できないことが多いですが、神様に喜ばれる御言葉を、御心を尋ね求め、それを生きるものになりたい。そして主をいつもあがめたい。じゃあ112番お願いします。